ネルサロン&スクールイルミレージプレゼンマッピーのカフェラジオ、
マッピーのカフェラジオ
始まります。
マッピーのカフェラジオ第57回です。はい、私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは、
アシスタントの渡辺愛です。よろしくお願いします。
そしてレギュラーゲストの千春です。よろしくお願いします。
はい、今回も以上3名でお届けいたします。イエーイ。今回のカフェラジオはネイルサロン&スクールイルミレージの特別協賛でお届けします。 Welcome to マッピーのカフェラジオ。それではマッピーのサロンラジオ、今回のパートも、イルミネージュのオーナー月谷由美さんとのトークです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ということで、3回目のパートになります。今回のパートは、最初のパートは、開業までの道筋で、2つ目は、なんだっけ、サロン育成じゃない、サロン集客とかその辺の話、いろいろ話してもらいました。
はい、
で最後は石歩さんの今後の取り組みとか、今後の展開とか、今後何いろいろ考えていること、はい、ちょっとあの話してもらおうかなと思います。
はい、
はい、
そうですね、サロン経営も10年目を迎えまして、人材紹介の方を一昨年から始めさせていただいてるんですが、どんどんですね、思いは自分のサロンっていうところからですね、業界全体とか社会全体っていう方に意識が向いていっています。
はい、
で、まあ、慢性的な人材不足っていうのが私たち美容業界の一番の課題にはなるので、そこは今あの事業としてやらせていただいておりますが、
はい、
次にですね、取り掛かっているのが今新しい資格を社団で作っています。
あ、はいはいはい、
はい、その社団の設立で私たち美容業界に携わっている技術者の皆さんの価値が高まるようなカウンセラーの資格を作っております。おそらく来年1月ぐらいにリリースすることになると思うんですけれども、はい、それも本当にたくさんのサロンオーナーさんのお力添えがあって作られる資格になるんですけれども、まあ、より多くの方にサロンを利用していただくためにですね、綺麗になる場所として認知していただくために、潜在顧客の開拓にその新しい資格が活用されていったらなというふうに思ってます。
ああ、すごいな。
そうですね。なので、まあ、個人的な部分で言うと、やっぱり今一番やってて楽しいのがコンサルのお仕事なので、
ああ、はいはいはい。
まあ、スタッフも育ってサロンも任せられるようになりましたし、スクール事業もあのおかげさまで順調ですし、人材紹介もたくさんのクライアント様に恵まれています、
うん、
そうなってきた時によりこの成功モデルを生かすことを考えると、私がやってきた取り組みだったり失敗事例成功事例っていうのを含めてたくさんのオーナーさんにお役立ていただくところに今一番やりがいを感じているので、
あ、
そのまあコンサルの事業っていうのはより大きくしていきたいなと思ってます。
いや、やっぱりね、まずあれですね、あれでしょ、まずサロンを大きくするっていうか、まず経営を軌道に乗せることはまず重要だし、当然だからそこで働くスタッフのことも当然重要なんだけど、そこまでできたらじゃあ次はどうかっていうか、やっぱり業界に、
そうですね、
ってなるわけね。
やっぱりあの、まあ、商売長くやってるとですね、どれだけこう社会のおかげで自分の会社が生かされているのかっていうことを感じるんですね。どんどん意識はマスに向いていくというか、なので、まあ、この地域恵比寿っていう街もそうですし、言ったら女性の皆さんもそうですけれども、より社会の役に立てる企業になっていかなくてはいけないというような使命感を持ってやってます。
うんうん、で確かちょっと、前のパートでは全然言ってなかったんですけど、
はい、
本の中で恵比寿の話って、
うん、
恵比寿のお店の紹介って確か載せたじゃない。
そうですね、
こういう風にやってますよって言って、
結構業務提携をさせていただいていて、あの近隣の飲食店さんとか同じ隣接業の美容業の方たちと相互ご紹介だったりとか、そういう風にアライアンスをして集客をしていたりもしますね。
うん、要するにあの自分の、ね、サロンだけっていうわけじゃなくて、地域の周り の,
その
他, 業、
ね、
他業種の方々とうまく連携を取るっていうことが今後は多分 大事になってくるんじゃないか。やっぱりオラがオラがって言ってるわけではなくて、やっぱり みんながっていうところだから、要するにそうする共存共栄しながら
広がっていくっていうところも、ね、あとはまあこういう店舗型のビジネスなので、地域に愛されなくなっちゃったら終わりなんですよね、うん、
その通り。
なのでまあこの街に嫌われてしまったらもう商売は成り立ちませんから、いかに街の人たちを巻き込んで、うん、そこにまあそうですね、愛されていくかっていうところはかなり経営者としてお金を使ってきたと思います。
まあそうだよね、結局だから町がもうって言っちゃったらおしまいなわけ
ですね。そうですね、なのでまあ町のお祭りだったりとか、まあ、ゴミ拾いのボランティアだったりとかは必ずスタッフみんなで参加しますし、
なるほどね、
本当に町内会に愛されるようなというか、
素晴らしい。
そうですね、
まあ、そこまず基本の基本中の木ってところなんですよね、まあ、
店舗型の場合はそうじゃないと食っていけないですね。
なるほどね、まあ、それだからおいしさなんとかそういうところにない、
ね、そうですね、テナントをやっぱり持っているとこの家賃がやっぱりすごく高い経費ですので、うん、それを逆に最大限活用することっていうのは考えていく必要があるかなと思いますね、
はい、地域それからやっぱり結局だからお店スタッフっていうことを考えて、業界ってことも考えて、やっぱり地域もそうだし、とにかくますますになってくるのかな。
うん、そうですね、まあ、税金も払ってますしね。
確かにね
法人税半端ないですからね
確かにね、そうだよね、
はい、
むっちゃけな話ね。そうです
、ただまあやっぱり私がこの業界が本当に好きなので、でネイリストって3年後じゃないですね、もうちょっと先、10年後にはなくなってしまう職業ランキングで3位に入ってるんですよ。
あ、はい、
でまあ、なくなっても欲しくない業種っていうのはもちろんなんですが、うん、やっぱりこの業界が廃れてしまうと私たちも潰れてしまうので、
そう、ね、
結局業界の活性化だったりとか、業界にいかに人を参入させるか、企業さんを参入させるかっていうところにインフルエンサーっていう人材たちは尽力をするべきだと思います、
ね、そこでしょうね、やっぱりね、うん、ある程度発信力がある、そういっただ、ね、今インフルエンサーっていう言い方をしましたけど、影響力を持つサロンオーナーさんだったり、業界の、ね、例えば何だろう、まあ、ね、経営者だったりが、うん、声を上げていかないと、うん、ね、よくならないっていうのは、まあ、どの業界でもいる話だよね。
そうですね、そうですね、ただまあ発信も闇雲にすればいいわけではないとは思うので、いかに良質なコンテンツを継続して発信し続けるかっていうところは、かなり実際に私もブログを昨年からスタートしてますけれども、すごく体力がいることですし、
ね、
まあね、先ほどの安倍さんなんかはね、ブログがちょうど1000記事が達成されたところで、ああ、もう PV 数も私なんかと比べもならないぐらいの数があるんですけれども、やっぱりもうそのコンテンツの中身っていうのはすごく大切ですね。
うんうんうん、
実際にブログを最初に教えてあげる人がいるらしいですよ
いや全然大したこと教わってないんですけど、まあ、白い眼鏡をかけてる人なんですけどね
で僕はお金もらえるわけにいかないんで、サラリーマンだから、
で、まあ、ピザをごちそうしたんですけどね、ピザーラ
ですよ
じゃあピザ食うよって言って、そうです、そうです、
超美味しかった
ビール飲んでね
最高でした
いいじゃないいいじゃない、
そうなんです、まあ、なので、まあ、これからも発信をし続けなくてはいけないっていうのと、まあ、自分が経験して身につけてきた知識とか知恵とかっていう事例をより多くのサロンさんにこうお伝えしていくことで、成功するサロンが1店舗でも増えていってくれたらなっていうふうに思います。
ああそうね、そうね、
まあ、同時にその、まあ、営利目的ではない社団の設立というところで、
うん、
業界全体の活性化っていうのを戦略的に進めていきたいなっていうふうに思います、ね、
そう、そう、サロンに絡む協会っていうと、僕らのね、僕らも知ってます、僕らも知ってるけど、ね、向井さん、
そうです ね向井先生、はい、
先頭立って今
私たちが本を書くきっかけを作ってくださった先生ですね。そうです、
サロンマネジメント協会、
はい、
の理事の方で、そのサロン本といえば向井さんっていうぐらい、
はい、
その業界ですごく知られてる方ね、本がね18冊とかって言うんだよね、
はい、
とてつもなく売れてるの。 売れ続けてるの。まあその向井さんも実はね、そのメディカットバンドの名前それなんだけど実は、
はい、
ね、うん、そういうふうに見えないんだけど、そういう本を出してるから、うん、影響だったは向井さんはそのお二方のインフルエンサーでも、
はい、
そういう方がいて、この月子さんとか安倍さんとかが、
はい、本当に向井先生のおかげさまです、
ね、
いや向井先生がいなかったら、向井さんの本当に投稿がなかったら本当にこの本は生まれてないです。向井さんが、商業出版の合宿があるよって言って投稿してくれたんですよ。
あ、はい、
でそれを見た月子と僕がすぐさま、企画書を送るっていう形でその同文館さんの方にアプローチしたんですよ。
はい、
でその時はもう別々なんですよ、もちろん、
うんうん、
会ったこともなくて
面識なかったよね。
だからもうそのでも向井さんのその投稿っていう共通点はありますね。
本当に人格者っていう感じの方で、あの本を出してからもどうやったら増刷されるのかとか、うんうん、どういう風にしたら皆さんに愛してもらえる本になるのかっていうことを、うん、今でもアドバイスをいただいている、うん、本当に素晴らしいお方ですね。
で今はもうねすでにね本を出してもうそろそろ1年
になるところがあるね。はい、もう3冊目出されたので、ね、4冊目、
ね、そうだね、
うん、そうですね。
で今二方もう本出して1年経とうとしてるから、
はいはいはい、
まあ 今でもこうあの、ね、それぞれのブログで本の話を出せるじゃない、
はい、
やっぱりこうやって継続して本を出せるんでっていうところはやっぱり続けていかなきゃいけないだろうし、
はい、
まあそれもそうですけどやっぱりね業界も、
はい、
ね、ますます、
はい、
栄えるような動きをやっぱり、ね、はい、それはやっぱり経営者としてもそうだし業界に携わっているものとして考えていかなきゃいけない、はい、
そうですね、
なんですね。
はい、
はい、では、
はい、
いろんな貴重な話を聞いたので、
はい、
はい
はい、
名残惜しいですがサロンラジオこれにて終了といたします。
ありがとうございました。
安倍さん、月子さん、今日はどうもありがとうございました。
マッピーのカフェラジオ、
カフェラジオ、
次回のサロンラジオお楽しみに。
マッピーのカフェラジオ、はい、それではここで CM タイム、イエーイ。今月のゲススペシャルゲスト、
はい、
月子あゆみさんの生 CM を入れますよ、入れますよ、入れますよ。ですね、で、今日、今回話していただくテーマとして、ネイルサロンの紹介というよりは、
はい、
今、月子さんが今力を入れているコンサルの話にちょっと伺ってみようかなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。私がですね、運営しております、経営塾幸せサロン育成塾という塾があるんですけれども、そちらではですね、ネイルだけではなくて、美容室さんとかエステさんとか、松江区サロンさんですね、そういった美容業界でサロン業をやられている方たちが経営の勉強しに来てくださっています、
はい、
で、その中でですねコンテンツとしてコンサルティングサービスというものを扱っております、
はい、
今売上が伸び悩んでいるサロンさん、集客に困っているサロンさん、うん、スタッフの育成で悩んでいるオーナーさんですね、そういった方たちに向けて、幸せに豊かにサロン経営をしていくための方法というものをコンサルティングで教えをしています。
まあ、単なるサロン経営ではなくて、
はい、
幸せサロン育成でしょ。
そうなんです。
オーナーもハッピーになってますスタッフもハッピーになってます、で、はい、なおかつお客様にもハッピーになってます。
そうですね、
そういうことだよね。
あと、コンサルタントって実際現場を知らない方の方が多いんですけれども、
もちろんです。
私自身が10年間サロン経営をしていますので、その生々しいノウハウだったり仕組みだったりというものを実際にサロンさん、スタッフさんに落とし込んでいるというコンサルティングですね、
うん、やっぱりこれは実務を経験している人じゃないと語れないところがあるん
です、ね、はい、そうですね、
これやっぱりすごく重要だなと思ってます。
技術者でもありますので、ね、例えばメニューの作り方一つとっても技術者目線、お客様目線で作り直してあげています。
うん、
単発もありますし、全部で4回のコースもあります。今現在は20サロン様ほどのお手伝いをさせていただいています。
あ、すごいね。
はい、というわけでですね、限定にはなってしまうんですが、 これからもですね、より多くのサロン様が豊かに幸せな経営をできていくためのお手伝いをさせていただければと思っておりますので、ご興味のある方は幸せサロン育成塾のホームページの方をご覧になっていただければと思います。
はい、幸せサロン育成塾の、サイトはカフラジオの方でも お知らせいたしますので、そちらの方がリンクたどって中身見に行ってください。よろしくお願いします。以上 CM でした。
はい、続きましては12月の DAF6 の予告になります。
次回の DAF6 のご案内でございます。次回の予告をやるよ。あんまり期待されてないかな。やっぱやめようか。次回やりたいんですけど、やってもいいですかね。
イエーイ。
はい、まあ、拍手した人のね、2割ぐらい来ると思うんで、次回僕やりたいと思いますけどもね。はい、次回ダフ6、まず日にちでございます。12月3日土曜日。
イエイ。
あ、大丈夫ですか。
行くぞ。
お忙しいですか。
大丈夫。
お仕事とか入っちゃってます。
開ける。
ね、もう仕事入っちゃっていけませんとかやめてください。
ダメ。
自動的に入ってくるもんじゃありません。入れてるのはあなたです。
そうです。
あなたの意思で入れてるんです。こっちは優先しないだけです。
そうです。
はい、ということでね、12月3日の土曜日、同じくこのね、王子駅東山のベースメントモンスターで12時半から行います。で、じゃああれですね、どんな人が出るかお伝えしておきたいと思いますけど、
誰が出るかな、誰が出るかな。
じゃあまず今日出てきた人からお伝えしましょうか。
はい、
はい、6回連続の出場になりますね、石川和夫さん。
イエーイ。和夫さん、
またまた6回連続出場でございますね。大谷康生さん。
どうだ康生さん、どうだ。あ、いたいたいたいた。
6回連続出場ですね、牧谷実幸さん。
マッキ
ー。あとこの後の B ブロックから、2人すでに出演を決定しております。6回連続出場ですね、福田武宏さん。
じゃーん、こらせます、こらせます。
で、ダフ3から4回連続の出場になります。
お、
長谷川貴之さん。はい、今日出演のメンバーからはね、今日の 1,2,3,4,5 名が、引き続き参戦するということですね。そう、お配りしたパンフレットの中にね、こういうのなんか1枚ペラの挟まってるんで、こちらもご参照いただければと思うんですけれどもね、はい、その他のね、メンバーについて 1,2,3,4,5,6,7 もう7名決定しております。
お、すごい。
はい、一番上からご紹介しましょうかね。い
ただきますよ。
はい、初登場になりますね、井出留美さん。
イエイ。
まあ、名前知らなくても拍手してくれると嬉しいですね。
イエーイ。初めて。
この方ですね、特にあの食品関係ですね、ね、賞味期限切れの、あの食品食材バンバン捨てちゃうこととかですね、それはいかんと、ね、そういうの発展途上国から送るという活動をやってるような人ですね。
おー、すごい。
結構ね、ニュースとかね、ワイドショーとか出てきますから、ね、
すごいすごいすごい。
はい、そんな人が
スカイムとか出てる
いただけるということで、ね、まあ、非常に光栄でございますけどね。
はい、
それからですね、2度目の参戦になりますね、上坂徹さん。
ふぅー、ライザップ。ライザップ。
そうですね、ライザップについての本なんか書いてますけどもね、
はい、
いわゆるね、ライターさんの中でもですね、特にその、まあ、ブックライターといいましてね、まあ、よく、大企業の社長が本とか出してますけど、あんな自分で書いてませんからね。
ねえ、そうそうそうそう。
上坂さんみたいな人がインタビューしながら聞き書きしてるっていうね。
ね。
で、そういう本60冊ぐらいありますからね。
すごいすごい。
とんでもない人なんです。で、この方が満を持してまたまた2度目です。
イエイ。
はい、続きましてが、沢木和孝さん2度目の参戦です。
イエイ。
まあ、トレーナー業界、トレーニング業界でも第一人者、
ね、
すごい人です。 はい、パーソナルトレーニングとか受けてる人いますか？
いるじゃない、
ね、
いるじゃない。
トレーニング受けてて、あるいはなんかジム行ってトレーナーとかについてトレーニング受けてる人で、そのトレーナーがこの佐々木さんのこと知らなかったら、そいつはモグリです、ね、今活躍してる、まあ、若いトレーナーの8割ぐらい多分この人の指導1回受けてますね。
お
お。それから3度目の参戦ですね、深澤慎太郎さん。
慎太郎
11冊目いたしました。
ビジネス数学の第一人者ね。
何やるかな。
ビジネス数学とは何か、まあ、とにかくね、ビジネスパーソンたるものね、まあ、数字に関してもう簡単なね、なんかそういう係数管理とかできるのダメですよ、やっぱりね。何でも数字で考えられなきゃいけないね。数字で考えてるんでね、考えられる人なら分かりますよね。今日大して分かってませんよ、うん、ね。さあ、巻きが出たので簡単にいきますけど、
はい、
4度目の参戦です、アンディ中村さん。
アンディ
、職場コミュニケーションの専門家です、ね。はい、現役のサラリーマンやりながらですね、なんだろう、パワハラ、セクハラ、ね、こういったことに関して非常にお詳しい方です。
そう、
そういった問題抱えている方はこの人の話を聞くと解決するんですね。
はい、
はい、それから初参戦ですね、トライアウトのダフネクストから立ち上がりという方があります。今日会場にも来てますね、大内優さん。ハッピー、はい、あ、すいません、でかいんで後ろの人見なくなっちゃうんで座ってください、はい、それからですね、もう一方、翔介さん。
イエーイ、
はい、なんかお勤めの関係上なんか名字が明かせないので、そういう、はい、まあ、こういった形でとりあえず12名の方が今と決定しております。
はい、はい、
で、まあ、今日の出演者の中からもう何名か、そしてね、初出場の方が、もう何名か出てくる感じで、
イエイ、
まあ、合計15名、16名あたりで、ね、開催すると思いますのでね、今日楽しかったという方はね、多分これと同じくらいかもうちょっと楽しくなると思いますので、ぜひ、またお越しいただければ幸いでございます。忘年会とかね、クリスマスパーティーとか、それの代わりでも結構ですね、来ていただければ幸いです。
もういる、
次回の予告は以上になります。
イエーイ、マッピーのカフェラジオ。はい、マッピーのカフェラジオ、ここで来月のゲストのご紹介。イエーイ。さて、次のカフェラジオっていうか、次月のカフェラジオはなんと9月のカフェラジオの収録、ダフ5にも登場します。名刺の専門家マツコさんにいじられたという私がよくいじっている福田武博さんがゲストに登場します。福田さんの経歴はもう言うまでもなく、名刺の専門家ということで、なんと5本がすごい、24枚に1人受注が取れる、絶対受注名刺という売ってます。で、5本が確かに4冊出されてるから、で全部名刺の話の独特のやっぱり電子のノウハウで、あのマツコの知らない世界に出るぐらいなんですごい、
すごいですね。
で当然名刺に絡むセミナーとかいっぱいやってるんですけど、でもすごかったのは前回のダフ号で4人コラボの時の話があったんだけど、みんな要するになんだろう、ネガティブっぽいキャラで出てたっていうところが、っぽいキャラで4人揃ってやっちゃったっていうところがすごい、すごい話の自虐性に出た的に面白かったんだけど、で前回そのダフ4で福田さんが話したネタは、はい、岡左衛門と共演しましたっていう話、綾瀬はるかちゃんがやってる CM に岡左衛門とか出たの好きに、はい、エキストラで出ましたって話をして、髪型が一緒だった話、
どんだけ戦いを取ったんですか、
ね、だからそれはなんかね、うん、それはダブ4のアーカイブ見てもらえれば分かる、うん、こんな感じです、兄ですねって、はい、大受け知ってました。
え、言葉も喋ったんですか、
分かんないということで、9月の収録は、はい、なんと流行るカフラジオ1周年目になりますので、1周年目ということで福田武博さんとトークが 繰り広げられますので、お楽しみください。以上、ミニ、次のゲスト、CM でした、今回のカフェラジオ、ネイルサロン&スクールイルミネージュの特別協賛でお届けしました。ネイルサロン&スクールイルミネージュプレゼン、マッピーのカフェラジオ。